上越に Iターンのコーナーです。このコーナーはスタジオから市外にお住まいの方にお電話をして直接移住をお誘いするコーナーです。スタジオにはアイターナリティの中村慎二さんです。
はい、よろしくお願いします。上越に移り住んで8年、京都生まれの中村慎二です。僕と一緒に移住をお誘いしてくださるのは越後高田雁木ネットワークの高野恒夫会長です。
はい、高野です。私は高田にあります町屋雁木を使ってですね、自慢できる町、それから大いに楽しめる街にしたいということで頑張っているものです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。そしてもう一方。
はい、東京から移住して23年、松本美鈴です。上越市の集落づくり推進をしていますが、このコーナーにはプライベートで出演しています。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は、電話をおつなぎします。上越がすごくいいところでも、住む家がないと移り住んでいただけないということで、今日はですね、古民家を手掛けていらっしゃる方にお話を聞きます。NPO 民家再生協会に所属していらっしゃる民家再生技師の佐藤秀夫さんです。佐藤さん、
はい、
よろしくお願いします。
はい。
佐藤さんのお仕事は、建築関係ということになるんでしょうか。
そうですね、建築設計事務所をしております。
はい。
それじゃああれですかね、新潟にも建築関係で来られたことってありますか。
建築直接、お客様とその建てるとかっていうお話ではないんですけれども、はい、新潟には結構縁がございまして、建築以外のことなんてもう高校の時代の時に、すでに年齢化した50年も前の話なんですけ
ど、ね、
高校時代にですね、はい、こちらには学生村っていうとこがあって、夏休みの間、勉強のために2週間ほどそのご自宅にいたこともありまして、
民泊ですね。
今で言う民泊ですね。
そうですね。
最近は学生村っていうのはあんまり聞きませんけれども、その当時結構入りましたね。伺った時のことがあります。そこが始まって、50年というと半世紀、言葉に出すと半世紀ってすごいな、
ちょっとそれなりに年齢が分かっちゃいますが
そういうことなんですね。はい。そのことから建築に絡んでるか、ちょっと思い出したことをお話ししてもよろしいですかね。
はい、どうぞどうぞ。
はい。その時、本当に50年前なんですが、学生村の先、一般のお宅なんですけども、夜、川を歩いた時、日も出てないのに、星明かりで歩けたっていう記憶がありまして、
なるほど。
話には星明かりで歩くなんて聞いたことはあるけども、そんなことがあるのかという状態ですけど、実際そういうことがありまして、それは他で未だに経験もできない、素晴らしい経験だったという記憶があります。
なるほど。僕ん家の周りでも今でも星明かりで歩けるかも。
そうですね。
そうなんです。
街灯がね、結構ちょっと少なめなところなんで、僕の周りは。
天の川も見えますよね、晴れてるとね。
星いっぱい見えますよ。
はい、夜の明かりの多いところでは、そういうものが見られないんですね。
そうですよね。
あと、新潟というとですね、その少し何年か後でしたけれども、NHK の今では大河ドラマと呼んでますけれども、千と千とという番組が、石坂浩二さん主演で、植木謙信をやってて、春日山もよく出てきたんで、実は春日山ってどんなところであろうと、尋ねたことがありまして、今みたいに多分、整備されてなかったんだと思いますけど、そんなことも思い出しますけど、それが昔で、実は今年も5月に、そちらの方に来まして、
そうなんですね。
5月に行ったところなんですが、花屋さんの旅館に泊まりまして、すぐそばの高田公園も散策したんですね。その時は月曜日が雨だったんでですね、雨が逆に公園をさらにきれいにするような状態でしたけれども、小林古径亭があって見たいなと思ったんですが、ちょうどお休みだったんですね、月曜日休館で。中入って建物、古い建物好きですので見たかったんですが、残念ながら外から一周して我慢して帰ってきたところ
なんです
が、あとそうですね、実は、建築絡みでいきますと、九州地震の時には山越村へ、その東北の翌日ですか、中越沖地震があって、境村がやはりかなり被害を受けたんですが、その境村へも調査行って、新潟の建築絡みというと、その地震絡みで 調査ということと、あとその持ち主さんに対して、まあ、その建物がどういう状態かというお話をしたりという、わずかの支援になったかどうか分かりませんけど、伺ったことがございます。
ああ、なるほど。
佐藤さんですね、佐藤さんはどうして、はい、民家再生事業をですね、手掛けておられるんでしょうか。
ああ、はい。民家再生事業っていうか、まあ、私が民家に興味を持ったきっかけはですね、
はい、
まあ、今は設計事務所を開いているんですけど、実は、住宅会社に長く勤めておりまして、
はい、
まあ、定年まではいなかったんですけれども、
はいはい、
約30年おりまして、
はい、
で、まあ、その住宅会社の中で環境問題という環境が問題になる時代にちょっと関わったことがありまして、
はい、
で今いう政治のところで政治方針で目標でマニフェストという言葉がありますけれども、
はは、
はい、実は廃棄物を処理するために、はい、廃棄物は適正に処理するということでマニフェストという伝票が今も使われているんですが、
はは、はいはい、
まあ、その20数年前にそのマニフェスト伝票をどうやって適正に動かすかというような検討するメンバーに私が入っておりまして、はい、でそれを、まあ、どういうふうに適正に処理するかということと実際に廃棄物を処理どのようにしているかという全国の現場を見学した時がありまして、
はいはいはい、
でその中に一つ印象的だったのは金沢の廃棄物処理業者からのところなんですが、まあ、金沢近辺の建物というのは非常に立派な柱や柱を使われた、今の現代的な住宅とは違って本当に立派なものを使った材料の家なんですけど、その材料を使ったものはゴミとして処理されている、
は
いはい、処理されているところを 目の前で見たんですね。そうしましたら、まあ、そこの廃棄物を処理している業者さん、まあ、社長さん自身がこれがゴミでいいんだろうかと疑問、はい、を持っておかしいと、で私もそのように思ったんですが、この社長さんはこの工場の中に流れてきたゴミだけで集めた、
はい、
まあ、戦時物住宅というのか、書斎みたいな家具も含めて立派なものばっかり集めて展示してたんです。まあ、それはこんなことじゃいけないよという意味で展示したと思うんですが、私も全くその通り思いまして、
はい、
何かおかしいと、日本の住宅は、まあ、私自身も会社勤めしながら、建てては、まあ、壊しては建てるという状態だったのですが、
はいはい、
まあ、その時何が問題か分からなかったんですが、何かしろ、まあ、違和感を持ってたと、そうすると今の廃棄物処理業者さんの様子を見て、はい、まあ、ネットでちょうどネットがあった時代ですから、
はいはい、
まあ、探していったところ、今先ほどご紹介いただいた、日本民間、その当時日本民間再生リサイクル協会、
はいはいはい、
まあ、現在 NPO の日本民間再生協会ですが、
はい、
まあ、それを見つけて今、そこに、ね、入れていただいて、
あ、なるほど、
ま
あ、
その仲間といろいろとお話をしながら、地元をそっちに近づいた建築のお仕事がしたいという状態で今、
いいですね、今でこそ古民家の材質の、ね、木材使の、再利用っていうのは当たり前に結構出てくるようになりましたけど、じゃ あ、それの、まあ、走りの頃っていうことになるんですかね。
そうですね、走りというか、この協会は本当にみんなの財産、文化を残そうという気持ちの方々で、まあ、仕事のためにというよりも、憂いて集まった方が多くてですね、
はい、
まあ、それで今でも任意の団体、任意じゃない、まあ、NPO なんですけども、はい、気心、そういった意思を持った方が集まってて、
はい、
よく集まってお話をするんですかね。
いや、はい、素晴らしい活動ですね。
あとその、まあ、私がその民家に興味を持ったところから周りから情報を聞いた中で、やっぱり今の住宅がどうしてこうやって壊しては作るような状態になったかっていうことを、はい、まあ、自分では経験ないんですけど周りから聞いた話なんですが、結局戦争に負けて、まあ、アメリカに負けて、はい、アメリカナイズされてきたっていうんでしょうかね。
うん、なるほど、そうですね。
戦前までは、家とか電波か一体の団体財産というのは道内に引き継がれるということで、
はいはいはい、
この戦後戦争に負けて家族というか子どもたちは領土だから人数分で分けるという時、
うん、
まあ、戦後に変わったというふうに聞いておりまして、要するにそれが家を守れなくなったということにつながっているのかなと思うんですね。要するに長男が全ての財産を受け継ぐということは逆に言えば守れということなんですね。
うんうんうん、 そうですね、あの日本 の, あの民家っていうのは本当にあの古いもの、日本人っていうのは悪い癖で新しいものが好きでね、古いものをこう壊していって次々と新しいものを建ててしまうようなんですが、その点あのずっと、佐藤さんはその古いものにあの魅力を感じていらっしゃるようですけど、
大事にしようということですね。
そうですね、本当にそう思いますね。
まあ、そうすると経済が回らないということになるんでしょうかね。
はい、
ちょっとこの辺を憂いてよ。
なるほど。あの東京の方にもあの空き家がたくさんあるっていうようなことも聞いたことあるんですけど、そちらの方というかね、あの都会の方の空き家問題はどうですかね。
まあ、これはかなり深刻ではないかと思うんです
けど。あ、そうですか。はい、
はい、あの周りで、まあ、空き家が実際に多いんですけども、
はい、
お役所も困ってて、家だけ残って中がゴミの状態になっていると。
あまりも、はいはい、
かといってそれは個人財産ですから勝手に処分ができる。
あ、そうですよね、はいはい。
まあ、そういう問題を起こして、まあ、それに対する法律も少しずつできて整備されて、いるということもあるんですけれども、あのやっぱり人空き家になりつつありますね。
うん、なるほど。
結構、
うん、
個人で、まあ、今まで大家族で住んでいた人が一人住まいの人が増えているわけですから、その人が年取ったら家も一緒に移っていって住む方を引かれていくっていうのが多分続いていくんだと思いますが、それを考えなければいけないと思います、う
ん、佐藤さん、あれですかね、お客様からどんな要望がありますかね。
建物をですか、どういうふうに作りたいですか、
はいはい、
まあ、実際なのは本当に千差万別なんでですね、家は、まあ、私という設計者というのはお客様の予算があって、
はいはい、
予防されているかということにいかに近づけるか
ということなんですけども、はい、
実際にはその予算と理想というのは価値観には非常に難しいんですね。
その通りですね、要望はいっぱいあるけど予算は少ないんですよね。
そうなんですね、
はい。
それから佐藤さんはですね、金谷さんの方に来られたということで、あの高田の雁木というのも見られたと思うんですけども、
はい、
ここでは日本一の、まあ、あの雁木がありましてですね、今も非常にあの重宝しているわけなんですけども、はい、まあ、私たちこの雁木を使ってですね、あの、ただ残すだけではなくて、あの住んでですね、そして残していこうということで、はい、まあ、やってるんですけども、まあ、あの私も家も、ま、あの町屋なんですけども、まあ、こういういいものがここにたくさんありますんでですね、はい、ぜひ、佐々さんにも来ていただいてですね、こちらにたくさんの物件がありますので、はい、いろいろとこれをですね、使ってですね、
そうですね、
街を作っていきたいなと思っているので力を貸していただきたいんですけども。
本当ですね、
まあ、まあ、私ができるようなことがあればいいんですけども、あの、こちらの方の上越の建物って魅力的で、まあ、雁木の町屋のことはまたちょっと違うかもしれないんですけども、あの一戸建ての住宅は立派なのが多くてですね、結構関東で人気があって。
あ、そうなんですね、
そのままそこへ移住っていうことが全て、というよりも、その家が気に入ってそれを他に移築して
入居
するっていうのが結構ありますね。
そうなんですね、
今私も昨日夕べもちょうどお話しして、はい、た方が、今都心にマンション持っているんですけれども、はい、山梨、まあ、富士山を眺めたいということで、山梨で真正面に富士山が見える土地を買いまして、はいはい、でそこへ実は上越の安塚から、
はいはい、
建物があったんで、それを持ってきて建て古い民家を建て直したってから再生した
あの実は僕安塚に住んでるんですけど今
あ、
安塚のじゃあお家がそちらに移ったんですね。
そういうことです。
へえ、あ、面白いな。
明治末期にできたもう100年超えた建物は気に入ったということでですね、はい、それを一旦解体して再生して、その富士山が目の前に見えるいいところに建てた、
ああ、なるほど。
もうこの方は非常に、はい、楽しんで、
ですね、あのこのコーナーをですね、あの全国からあの上越にあの移住してくる人がいっぱい増えるといいなってことでやってるんですけども、
はい、
あの例えば佐藤さんご自身はあの地方に移住とか考えたことはおありなんですか。
まあ、今でも考えております。
あ、本当ですか。
あ、嬉しい嬉しい。
上越もちょっと候補に入らないですかね。
実は、まあ、上越もそういう気持ちもあって。
あ、本当ですか。はい、
いや嬉しいですね。
ぜひね、
現実的に考えていくとですね、やっぱり欲が、いろんな欲があって、全てをまた満たすことは難しいんですけれども、
そうですね、はい、
あの私の場合仕事を東京で持っておりますので、はい、もしそちらの別なところに住まいを持つとすれば、それは仕事の合間を見て行くっていうことになるわけですね。あるいは仕事があればすぐ東京に戻らなきゃいけないと、
はい、
そうするとやっぱり距離とかが
変
えなきゃいけないってことですね。もう行ったままでいいというと距離関係なく、
ああなるほど、はい、まあ、最近ではね、そのさっき出てきた山梨とか長野も人気のようですけども、あの北陸新幹線がつながって上越もちょっと近くなりましたので、
海がありますからね長野と違って、
はいはい、またご検討いただけるといいかなと思いますが、またあのそれ以外でもあの上越に住みたいっていう方来られましたらぜひご紹介していただければなと思います。はい、今日はいろいろとあのお話しいただきましてありがとうございました。
はい、
今日はあの一級建築士事務所、はい、株式会社ビーベレの佐藤秀夫さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のご、スタジオご出演は上越移住支援ネットワークわっしょい管理人の中村真嗣さん、越後高田雁木ネットワーク高野恒夫さん、そして移住先輩であります松本美鈴さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコンで世界中どこからでもお聞きいただけます。上越に I ターンでした。